3。フロアの隣は廊下を隔った2畳の部屋で、内儀の妹の君というのが、姉がフロアから出てくるのをここで待っていたことでしょう。この部屋は窓も何にもない目倉2畳で、フロアに通ずる廊下以外には出入りする口もありません。したがってここにいたはずの妹の君の目を逃れて、くせ者が風呂場に入る工夫はなく、同時に風呂場の外から刺された姉のお墨の死は、この部屋にいたお君とは全く関係のないことも明らかです。その2畳の横手には、廊下の板敷きから2階へ上る13段の急なはしごがあり、昼でも真っ暗で、慣れない者には不気味な感じです。妹、お君の悲鳴に驚いて、下帯一つの主人勘十郎が2階から駆け降りたというのは、あのはしご段でしょう。はしご段の先には思いのほか広い岡手があり、その岡手の先に下女のお直の4畳半の部屋があります。これがざっと北側の部屋割りで、南側には店と今検体の仏間と、お墨の死骸を置いてある8畳の客間と、それから妹のお君の部屋が並び、2階には主人夫婦の部屋とその次の間があり、ともかくも一通りの構えです。八五郎は玉吉と一緒に下の部屋を見回って、それから2階へ登ってみました。大川まで一目に見渡して、なかなかの斜めですが、金持ちらしい用心堅固さで、窓という窓には全部格子がはめてあり、その格子が取り外しのできないように、いちいち釘で止めてあるのは念の言ったことです。その上、釘は古く錆びついて、格子を動かしたくらいでは外れそうもなく、主人は下帯一つの姿で海を眺めながら、格子のうちの張り出し窓で安心して涼んでいたというのもうなずけます。2階から降りると、下女のお直というのが、お勝手にうろうろしておりました。20歳前後ですが、これは念入りの武器量。役女房、仙人並みの下女を置き、といった川柳が連想させるように、内儀の醜さが反映して、苦笑させられます。その内儀が殺された時のこと、お君さんの声でびっくりして、風呂場へ飛んでいくと、おかみさんはもう虫の息でした。苦しい、と言ったようでしたが、それもはっきりしません。それっきり、息を引き取ってしまいました。旦那様も私の後から、下帯一つで2階を降りていらっしゃいましたが、もう手のつけようもなかったのです。下男の黒助は使いに出て、まだ帰らず、私は幕末町までお医者を呼びに行きましたが、下女、お直の話は、そんなことでつきました。おかみさんを恨んでるものはなかったのか？八五郎はまた定石通りの頭の良くない問いを繰り返します。ぶちやかましい人でしたけれども、気前の良い人でしたから、別に。お直には見当もつかない様子です。主人との仲は？いや、気持ちはひどい方でした。でも、そんなに仲が悪いとも思いません。大抵のことは旦那の方で折れていたようですから。お直から聞き出せるのは、そんなことが全部でした。その時、
ああ、お客様。
場所柄らしくないあでやかな声がして、お勝手がカッと明るくなりました。20歳前後と見える成熟しきった美しい娘が、外から不意に入ってきたのです。内儀の妹のお君さんだよ。玉吉は自分のものみたいな得意らしい顔で、そっと八五郎に教えました。
お君さん、どこへ行ってきたんだ？
八五郎はようやく陣を立て直しました。どうも綺麗すぎて、八五郎にとっては容易ならぬ相手です。
あら、八五郎やぶんね。よく知ってるわ。向こう柳原へお稽古に行って、毎日親分の家の前を通ったんですもの。
お君は潤んだような大きい目を見開いて、懐かしそうに八五郎を見上げるのです。
そいつをちっとも知らなかったぜ。
江戸一番のフェミニストが、美人家を往来していた、こんな綺麗な娘を知らなかったというのは、なんたる上さでしょう。
でも、親分は、そりゃ偉い人なんですってね。顔を見られるのが怖かったわ。
それは驚いたね。
偉い男にされたのはありがたいが、娘に怖がられていたとわかると、八五郎この時ほど、じって取り縄が恨めしかったことはありません。
で、私に何か来よう。
おきみの目が大きく瞬きました。姉の死んだというアクロヒル、日本一の真面目な顔ですが、その生真面目さが、いつほぐれるかもわからない。朝顔や月見草の張り切ったつぼみを見るようで、例えようもない魅力です。
どこへ行ってきたんだ？
こんちゃんも朝のや。おじさんなんです。普段は行き来もしていないけれど、こんな時は、やはり相談しなきゃ。
それは深い司祭がありそうでした。殺された内儀のお墨と、その妹のおきみにとっては、本当のおじみにあたる朝のや宗吉は、入婿の勘十郎と仲が悪くて、義絶同様になっているけれども、姉のおすみが非業の死を遂げると、残された妹のおきみは、一応は相談もしてみなければならなかったのでしょう。
おじさんは何と言った？
八五郎は訳を一通り聞くと、もう一息突っ込んでみる気になりました。
剣のほろろでした。おじさんの言うには、たった一人も姉に死なれたお前はかわいそうだけれど、稲葉屋は足踏みしたくない。
氷の金を貸して儲けた心象に、目でもつけると思われちゃ、正直な飽きんどの恥だ。今度勘十郎でも死んだら、その時は顔を出す、と、こうですもの、取り付く島もありません。